こんにちは、 Web3 デザイントークスのテクノグリフスです。本日もニューヨークからお送りします。このチャンネルでは Web3 テクノロジーや 3D、モーション、タイポグラフィーといったデザインについて共有していきたいと思います。プロフィール欄にはデザインコミュニティ用のディスコードリンクもあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで、本日はインスクリプトというオンラインイベントについて、オンラインイベントのデイ1についてお話をしてみたいと思います。このインスクリプトというオンラインイベント、以前の放送でも何度か話したんですけれども、こちらはタイポグラフィーを、起点とした実験的な、デザインだったりアートだったり、どちらとも読めないような、実験的なものですね。そういった多種多様なものについて、世界各国から選ばれたプレゼンターがオンライン上でプレゼンテーションをするっていうものです。で、こちらが5日間開かれまして、で、各日にちがですね、3時間以上あるっていう感じで、結構長いんですけれども、それの1日目を、見た感想を今回はお話ししてみようかなと思います。なので、2日目以降もまた別の放送で、お話ししようと思うんですけれども、本日の1日目でも、たくさんプレゼンターの方がいらっしゃったので、個人的にいいなと思ったお二方にフォーカスをしてお話をしてみたいと思います。またなぜこの方たちに、興味を持ったのかとかですね、その方2人選んだんですけれども、その方たちの、共通点だったり、これから、3D だったりコーディングだったり、タイポグラフィーもですね、そのあたり興味がある方はぜひ聞いていただければ楽しいんじゃないかなと思います。また放送だけだとなかなか分かりづらいと思うので、それぞれの方のウェブサイトも詳細欄に転載しておこうと思います。まず1人目なんですけれども、お一方目はイーガーザンという、アメリカのカリフォルニアの方かなのあたりに在住してらっしゃる方です。この方は学校というか学業に関するところで、教えることもしているみたいで、コーディングの知識がある方みたいですね。で、なぜこの方選んだかというと、この方の作品って何て言うんですかね、AR をベースにしているんですけれども、 AR にする前にそこにある物体を読み取って、それを立体化するっていうことをしていました。具体的にもう少しお話をすると、その現実世界にあるものを読み取るときの方法って結構様々なものがあるんですが、分かりやすいものだと QR コードだとか、バーコードみたいなものがありますよね。つまりコントラストが強いものだと比較的読み取りやすいという傾向があるようです。で、この方が着目したのはNASA とかなんかそういった宇宙関係のところがですね、地上にあるなんていうんですかね、その読み取り精度みたいなものを調べるために、四角形だとか三角形だとかそういったものを設置して、それを読み取るっていうものにインスピレーションを得て、それに、インスピレーションを得た形で、文字を、タイプデザインを作ってですね、そのタイプデザインされたものを、AR フィルターなどで読み取ると、そこに立体化された文字が浮かび上がるっていうようなものを作っていました。そのタイポグラフィーを使った AR っていうのはこれまでもたくさんあるんですけれども、その精度だとかですね、例えばそのカメラを動かした時に結構こうグラグラ安定しないとか、そもそも何かその現実世界のものにアタッチメントした形で表示されるわけではないとか、そういったものがたくさんあると思うんですけれども、彼女はなんかその逆にその、3次元空間で読み取るときは、元となるソースとなる平面上のものに複雑性があった方が読み取りやすいっていうことに気がついて、その試行錯誤をしながら、比較的安定した形で、立体化された文字を浮かび上がらせるっていう、そういったものを作っていました。ですので、そのプレゼンテーションの中で見た中ではですね、実際に AR フィルターを通すと立体化されたものを持っているような感じなんですけれども、実際はそれはただの紙みたいな感じで、その不思議な感じですよね。本当に物を持っているんじゃないかっていうような、そういった感じの映像になっていました。 彼女はなんかその教えているっていう立場もあって、まあ、プレゼンテーションの最後にはですね、ユースフルな、まあ、なんていうんですか、サイトとか、そういったものをシェアしていて、なかなかそういう方っていないんですけれども、そういった意味でも好感が持てる方でした。はい、ということで、お二方目に移りたいと思うんですけれども、お二方目は、ナフエル・ガースさんって、まあ、R とか入ってるんで、ちょっと発音は違うと思うんですが、そういった方で、おそらく、まあ、ドイツとかそのあたりで勉強したって言ってたんで、もしかしたら、ドイツ、ご出身、在住の方かもしれないですね。この方はもともとは、ウェブデザインだとか、そういったものを勉強していて、まあ、勉強して独立した後に、コーディングを始めたりだとか、そういったことでデザインとコーディングとサイエンスを組み合わせたような、そういったものを、そういった形で、これまでのキャリアを築かれてきた方みたいです。面白いのは、その方のキャリア自体もですね、フリーランスになった後もう一回その勉強し直して、リフレッシュされた後にまた違った形でそのクリエイティビティを発揮されてっていう、そのあたりのこれまでの経歴もとても面白かったです。この方はですね、ボディランゲージっていうとちょっと語弊があるんですけれども、そのカメラで体の動きを読み取って、それに合わせた、映像表現をするっていう方ですね。そういった AR フィルターってたくさんあるんですけれども、この方も、タイポグラフィーだとか、そういったものを、うまく活用しながら、非常に面白い表現を生み出していました。例えば画面上にこう一面に散らばった文字を食べるとかですね、もしくは体を動かしてそこで文字の形を表現するだとか、アニメーションもあとすごく活用されていて、クリエイティブコーディングのいいところはジェネラティブなアニメーションが作れるっていうところですよね。アフターエフェクトとかそういったものを使った方法とは違って、予測不可能で、その使っている方が参加者として、クリエイティブができる、そういったものを作っていらっしゃる方でした。この方は今ちょっと話したんですけれども、モーションとかジェネラティブ、アニメーションをうまく組み合わせて作っているんですけれども、この先ほど の一方目と合わせて二人ともに共通していることっていうのは、二人ともコーディングに知見があるっていうことですよね。コーディングに知見がなくてもタッチデザイナーっていうアプリケーションとかを使うと、それに近しいものは作れるんですけれども、それはそれで結構使うのに何て言うんですか、スキルや経験がいりそうな感じでしたし、それだったらもうコーディングを分かっていた方がいろいろとフレキシブルにできるんじゃないかなという気もしています。僕はコーディング1回試して P5JS とかそういったものやったんですけれども、結構合わなくてですね、ここをちょっと掘っていくのは結構きついなっていう感じで、一旦やめてる、多分もうやらないような気がするんですけど、非常に浅いレベルで、やめているっていう感じですね。なのでこの二方を見ていてとても羨ましくもありすごいなという羨望の眼差しで見ていました。現代って、そのコーディング以外にも AI だとか、3D の、モデリングだとか、あとブロックチェーンに関することだとか、本当に掘れば、掘っても掘っても、奥が深いような、そういった領域って本当にたくさんありますよね。なのでなんかやりたいことが見つからないとか、もしくはリスキリングに何したらいいかわからないとか、そういった方が、いらっしゃるのかわからないんですけれども、なんかこういう面白い領域ってもうたくさんあるんで、なんかどれか一つ自分に興味のあるところを見つけて、掘るだけでもいろいろな形でそれが活かすことができるんじゃないかなという気もしました。またもう一つ、見ていて気づきだったのは、その文字を表現に使うっていうのは、一つ理にかなっていて、コミュニケーションのために最終的には使っているんですよね。バイラルの、ソーシャルマーケティングだったとしても、それは、ある種のコミュニケーションなわけで、結構その表現をするときに何をモチーフとしていいかわからないっていう方、もしくは自分自身もそうだったんですけれども、何を書いたらいいのかわからないっていう、美術大学生時代とかあったんですが、そういった時って文字をモチーフに使うっていうのは 一つあるように思います。それ自体には、固定の意味がそんなにないんですけれども、言葉というものになると意味が生まれてくるっていう面白い仕組みもありますよね。そういった形で残りまだ4日間あるんで、非常に楽しみにして、他のものを見てみたいと思います。はい、ということで本日はインスクリプトオンラインイベント1日目についてお話をさせていただきました。もし今回の内容が面白いと思っていただけたら、ぜひ画面下のいいね、また感想などもコメント欄に書き込んでみてください。またこのチャンネルは週3回、日本時間の火曜日、木曜日、土曜日の朝8時をめどに配信をしています。フォローしていただけると通知がされるので便利かと思います。最後におまけトークになります。おまけトークなんですけれども、僕この音声配信で、音声で届けているんですけれども、同じ内容を、クロード AI ツールで、文字起こししたものをこう精査してですね、ノートっていう、記事をこうパブリッシュできるサイトでも公開をしています。そういったなんかちょっとマルチチャンネルで、展開するっていうのは、効率的でもありますし、タッチポイントが作れるのでいいかなと思ってやっているんですけれども、このノートっていうブランドのロゴなんですが、これを作ったのがかの有名なデザイナーさんだということを最近してですね、その方は原健也さんというんですけれども、日本デザインセンターで長く、ご活躍されていた方で、ちょっと今もうされてるのかな、僕日本離れてからちょっとあんまりわからないんですけれども、ちょっと最近それが驚きであったっていうことをシェアさせていただきました。はい、ということで本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。また次のトークでお話しします。ではまた。